の家とはと題しまして説教をいただきます。
キリストよ、お越しください。弟子たちの中に立ち、復活の御姿を表されたように、私たちのうちにもお望みください。煮ても焼いても食えないという例えがありますけれども、これは例え話ではなくて本当のことだなとこの1年で思わされました。コロナ禍にありまして外食ができませんでしたので、肉や魚、そして野菜を買ってきて煮たり焼いたりしましたら、すべてのものは食えるようになりました。ということは、つまりより正確に表現しますならば、煮ても焼いても食えないものは初めから食えないということであります。ここまではこの世の食べ物のことについて語りましたが、聖書にはこの世の食べ物とは違う食べ物が出てまいります。イエス様は、人はパンだけで生きるものではないと言われましたが、このイエス様の御言葉、お言葉こそこの世の食べ物ではない、まことの食べ物でありましょう。私たちはこの御言葉なしでは日々の生活を一日たりとも送っていくことはままならないでしょう。人間の語るもっともらしい言葉に乗せられていては、私たちはますます的外れの場所へと運ばれていくのがオチだからです。そういう意味で御言葉というのは、毎日摂取する必要がある食べ物と似たところがあるでしょう。ただし、人間の語る言葉のすべてがそのように罪を誘うわけではありません。私たちは人間が語る言葉に背を向けるのではなく、むしろその言葉一つ一つを大切にして、よく吟味して、良いことと悪いことを見分けていく眼力を養っていく必要があることでしょう。私事で恐縮ですが、私は進学校で修士論文を書いているときに、さまざまな歴史的な文献を読むことに没頭していました。それは神学の文献だけではなく、大衆小説なんかもいろいろ読みましたが、今から思えばその時は神職をも忘れて、そういった歴史書の中に御言葉を探し求めていたと言えるかもしれません。そしてさらにもっと言いますと、イエス様、そのお方こそ誠の食べ物なのであります。私たちは聖餐式においてイエス様という誠の食べ物をいただいているのです。聖餐式も近づいてまいりましたので、私たちは心と体を清め、悔い改めつつ、その時に備えてまいりたいと願います。この誠の食べ物というのは、歴史的にはマナと呼ばれていました。マナというのは今日の旧約の箇所でも語られました。ヨシュアを頭にカナンという約束の地に入れられたイスラエルの人々には、もはやマナはなくなったと記されています。彼らはヨルダン川を渡ってカナンに到着し、シナイ半島の荒れ野での40年間のさまよい歩く生活を終えることができました。そしてその荒れ野での40年間の日々を支えたのが、このマナという食べ物でした。それは主なる神が 私たちは、ごめんなさい、私はパンを降らせると言って人間に与えた神秘的な食べ物で、食べてみるとウェハースのような味がしたので、人々はそれをマナと名付けまして日々の食べ物としたのです。ウェハースのようなというように、その通り聖書には記されておりますが、この荒れ野での日々を養った 食べ物がこのように味わい深いものであったということは、本当に神の深いご配慮を感じます。今日の聖書、新約の聖書箇所に入りますと、これはイエス様のなされた例え話の中でも最も有名といってよい、いわゆる放蕩息子の例えであります。しかしこの例え話は、実は放蕩息子が主人公ではなくて、父親こそが主人公であるということもまた皆さんご承知のことでしょう。どのような中華書にもそのように書いてます。この父親こそ、父なる神のことなのです。この父親は放蕩息子が背徳的に家出をすることを一切咎め立てすることもなく、財産分与も言われるがままに分け与え、彼の自由にさせてやりました。父親には息子が遠い国で堕落をして絶望的になることが分かっていたでありましょう。また彼がいずれ我に返って改心することも予期していたかもしれません。いずれにしましても、父親は息子が帰ってくることを一日千秋の思いで待ちわびていたのです。息子が家出をしたことは、父親にとっては彼が死んだに等しい悲しみであったことでしょう。ですから、家に向かう息子の姿を遠くに見つけた時のこの父親の喜びは、この息子が生き返り新たな命が生まれた喜びそのものであったのです。この聖書箇所は有名ですので、牧師は生涯のうちに何回もこの箇所で説教することになるでしょうけれども、結論としましては、この父親の息子に対する無条件の愛、そして帰ってきたことを喜び祝うということであります。もう皆さんもよく分かっていると思います。しかし、この愛というのは分かっているだけでは今一つ喜びが伴わないのではないでしょうか。愛の喜びというのは、実は賛美によってもたらされるのではないでしょうか。いとしわが人のべの花よ、永遠の命を宿したまえ、その願いは、その思いは、我らの父の御声の愛。ちょっと一節、父なる神を賛美させていただきました。このイエス様が話された例え話は、このように実に分かりやすい話であるとともに、読み進めていくにうちに大変分かりにくい面があるということに気づかされます。まず、この父の家というのは何を例えているのかということであります。ここでの父の家とは果たして新しいエルサレムのことなのでしょうか。 黙示録に記されております、最終的に私たちが入れられるべき永遠の祝福の国のことなのでしょうか。この父の家には何やらしもべたちがたくさんいるようですので、そのように読めなくもないのですが、よく考えてみますと、息子たちは全然全くもってこの父の家の住人にふさわしからぬ姿なのであります。弟は家出をしますし、兄の方も父親からの恵みに感謝もしないで、ただ怒りをぶちまけているといった人物であります。彼らはどう考えても新しいエルサレムの住人のようには考えられないのです。しかもこの兄弟の悪い行いの描写にはとてもリアリティがあります。この弟は稲子豆を食べてでも腹を満たしたかったですとか、兄にはあの息子が娼婦どもと一緒にあなたの心象を食いつぶして帰ってくると肥えた子牛をほふっておやりになるなどと言わせたりですとか、イエス様はまるで実在の人物を想定しながら語っておられるかのようです。そしてこの例え話では終始食べ物のことが語られます。しかもそれは誠の食べ物のことではなくて、稲子豆ですとか肥えた子牛ですとか子ヤギですとか、この世の食べ物のことなのです。つまりこの例え話では誠の天の父なる神としての父親が比喩的に語られますと同時に、息子たちや食べ物などのことではこの世におけるリアリティがそのままに語られているという特徴があります。この例え話の中ではこの世のことではない天の私たちの父とこの世でのリアルがコインの表裏のように共存をしているのです。ここまで語れば、この例え話で父の家が何を例えているのか分かってこられたのではないでしょうか。父の家というのは実は教会のことを語っているのではないでしょうか。この地上にある教会というのは清い人々の集まりではありません。むしろ罪人たちの集まりであります。ですから私たちは教会でイエス様にお目にかかって、この罪深い身を常に清めてもらわなければならないということです。このように考えれば、この弟と兄の振る舞いは実にリアルに私たちに問いかけてくるのではないでしょうか。さて、先ほど短く賛美しましたけれども、こういう御言葉があります。感謝と賛美は私たちクリスチャンの務めですということです。つまり私たちは神に感謝し賛美しなければならないということであります。この例え話での兄弟は2人とも父親に対する感謝と賛美が欠けておりました。そのありさまがリアルに描かれていますので、私たちにはよくわかるのではないでしょうか。ひょっとしたら身につまされることがあるかもしれません。この兄弟は性格も全然違って仲も悪そうですが、父親に対して感謝も賛美もしないという点では一致しているのです。まるでこの世の兄弟関係のようでもありますが、 もうちょっといいことで一致して仲良くやれよと言いたくなります。この兄の弟に対する感情はよくある人間的な嫉妬心から出ているのでありましょう。そうして兄は怒って家に入ろうとしなかったとありますが、ここなどはまさに心理学の書物の事例に出てくるような振る舞いだと思わされます。かつてあるクリスチャンの心理学者の講演を聞いたことがあるんですけど、彼はこの放蕩息子の例え話のことを話され、最後にこのように言われました。それは、果たしてこの弟はこうやって父親の家に再び迎え入れられた後、みんなと円満に暮らしていけたんでしょうか、という問いでした。なるほど、そういった見方もあるのかと少しびっくりしたことを覚えてますが、まあ、そんなことは余計な詮索でありましょう。私たちはこの放蕩息子の例え話がリアルであるだけに、この世のリアルさに引き込まれてしまう恐れがあるでしょう。ですからイエス様の例え話をお聞きするときには、いつもそうですが、今ここで一つの聖霊に満たされ、神の御言葉からそれることのないように、していきたいと願います。この兄弟のこれからのことを思い起こすことは、私たちのこれからのことを思い起こすことにもつながってくるでしょう。まず弟の方は試練にあって悔い改め、父なる神に仕えるものとされて父なる神の家に入れられた人のことです。弟は父親の家で奴隷となって働かせてもらおうと思ってやってまいりましたので、まあ、全然父親の家に帰るなどという意識はなかったでありましょう。ですからその家に息子として迎え入れられ、意外にも祝宴まで開いてもらったということに驚いたのではないでしょうか。そこでこの弟には父親に対する感謝と賛美の念が生まれたことでありましょう。音楽とか踊りのざわめきはそのことの表れなのでありましょう。一方兄にとってみれば、この音楽や踊りのざわめきというのは耳障りなもの以外の何物でもありませんでした。それはこの兄が今まで全く父親に感謝も賛美もしていなかったからであります。そんな兄に対して父親は語ります。お前のあの弟は死んでいたのに生き返った、いなくなっていたのに見つかったのだ、祝宴を開いて楽しみ喜ぶのは当たり前ではないか。父親のこの死んでいたのに生き返ったという言葉を聞きますと、永遠の命によみがえったということを思わされますが、ですから私たちはこの父親の死んでいたのに生き返ったという言葉に喜ばずにはいられないでしょう。父親は兄にこう語って、弟のための祝宴にこの兄をも呼び入れたに違いありません。永遠の命というのは私たちの遠くにあるものではありません。むしろ私たちの日々の祝宴のうちにリアルに立ち現れてくる味わい深いマナのようなものであります。私たちはそのマナを味わいつつ、永遠の命の道を神に感謝と賛美をしながら歩んでまいりましょう。ではお祈りいたします。 天にいます私たちの憐れみ深い父なる神様、今日はこの終日に私たち兄弟姉妹を見舞いに集め、共にあなたを礼拝し賛美することができますことに心から感謝いたします。私たちはこの世の現実の中であなたの御言葉から遠ざかり罪を犯してしまいます。どうか罪深い私たちをお許しください。私たちがいつもあなたに感謝と賛美を捧げることができますように、そして私たち皆が誠の喜びを知り、音楽や踊りのざわめきのうちにあなたの祝福に預かることができるようにしてください。東日本大震災から10年の年月が過ぎました。世を去った者と今なおこの世にある者の父である私たちの主よ、どうかすべてのものを等しくあなたの祝福のうちに入れてくださいますように、ご遺族の方々が御心を知り新たな希望に生かされていく、いきますように。永見照代さんが昇天されて1ヶ月が過ぎました。どうか私たちがこの姉妹と共にあなたの祝宴にあって日々の歩みが満たされていきますように、父と聖霊と共に一体であって世々に生き支配されておられます私たちの救い主イエス・キリストの御名によって祈り願います。
アーメン。賛美歌502番を